ようこそ、キエハル心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木キエ、ボイシーパーソナリティの石原が読み解いていきます。ということで、キエさん、86回目よろしくお願いします。
はい、お願いします。
このキエハル心理学ラジオは、有名な心理学者や心理実験を取り上げて、まあ、知ってるとちょっと楽になるとか、面白いなって思うような心理学を触れております。で、毎回学者さんに触れたり、もしくは理論に触れたり、うん、概念に触れたりしながら深めているんですが、今回はですね、久しぶりに学者に戻っていこうかなと思っております、はい。で、今回取り上げる学者さんは、どなたでしょうか。キエさん、よろしくお願いします。
ウィリアム・ジェームスさんです。
はい、ウィリアム、取り上げたいと思います。誰それって思ってる方が大半だと思いますので、はい、今からですね、この86回は、ウィリアム・ジェームスさんがどういう人だったのかで、はい、どういう、ことをした人なのかっていうのを、まあ、ご紹介をさせていただきたいと思います。で、次の87回ではこの人が、まあ、解いた有名な理論、うん、概念とかですね、そういったものを掘り下げながら私たちの日常に使えるポイントをKさんと一緒に読み解いていきたいと思います。ということで、今回はこのウィリアム・ジェームス、はい、一緒にどんな学者だったのか、はいはい、読み解いていきたいと思います。この人はどこのお生まれの方なんでしょうか。
ですね、アメリカの方ですね。アメリカ心理学の父と呼ばれています。かなり遡って皆さん今までやったのだと、はい、フロイトさんとかと同年代、まあ、ちょっとフロイトさんの方が若いですけどね。
1800年代の学者さんですね。
はい、なので、はい、1842年から1910年までというふうな感じです。
68歳でお亡くなりになっている学者さんになりますが、はい、大変著名で、うん、この人は心理学者なんですかね。
哲学者、心理学者って言われることが多くて、でも後半の方はずっと哲学者でしたね。
そうですね。はい、なんか心理学者ってイメージしてる人もいれば、哲学者ってイメージしてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。うんうん、そうですね。じゃあこの人のですね、生、はい、い立ちちょっと伺いたいんですが、いいでしょう
か。はい、アメリカニューヨークに生まれます。で、結構心理学者の中では珍しい、はい、んですけど、裕福な家庭に、最近ね取り上げた中ではね裕福な家庭に生まれてます。で、割と小さい頃から父母に連れられてヨーロッパ旅行をしてて、長期滞在するとかなので、
当時に
です、ね、当時にですよ
すごい、1800年代にアメリカからヨーロッパに家族旅行に行くってことですね。
行くってことです。なので長期滞在とかもするから、学校には通ってなくって、子供の頃はずっと家庭教師みたいな感じですね。で、おじいちゃんがアイルランド系なんですけど、実業家で、その事業をしてて、そこで結構財産がたくさんあったので、お父さんもね、あんまり時々執筆してましたみたいな感じで、あんまり働いてる感じじゃないの。で、弟は、ヘンリー・ジェームスっていう作家になりますね。はい、
じゃあ裕福な家庭で、はい、芸術とか美術とかに触れながら旅をしつつ、うん、学校には行ってないけど、うん、まあ、いろんな経験は持っているっていうタイプのお子さんだったんですね。
そうですね、そういうお子さんみたいですね、はい、で、もともとは学科を志望してたんだけれども、なんかそれはうまくいかなかったって書いてある。まあ、何があったのかちょっと分かんないんですけど、うまくいかなかったみたいで、ハーバード大学に科学を専攻するために行って、途中から医学に転向して、医師にはならなかったけれども医学を修了しているっていう風な感じだったそうです。なので、まあ、頭はいいというか賢いんではないのかな。賢いでしょうね。
大学に行くまでに教育は受けてないんですよね、
う
ん、
そうですね、ほぼ家庭教師ですね。公的な教育というかね、施設では受けてないってことですね、教育機関ではね。
なので、そんな感じ、家庭教師ね。
そうですね、全部オール家庭教師、
まあ、お金持ちね
お金持ち
お金持ちの子ね、
そう、なんなら多分家庭教師も一緒に旅行行ってんじゃないのかな。
ああ、なるほど。じゃあ、なんか疑問に思ったら、すぐ自分にオーダーメイドで解決してくれる教師が横にいたっていう。
そういう感じですね。
人ですね。
うん、はい、ですね。で、まあ、なんかこの分野が知りたいってなったら、その家庭教師がまたつけられるって感じじゃないかなと思ってます。で、いろいろね、旅したりとかしてたみたいなんですけど、で、医学を、まあ、一応修了して、医師にはなりませんでした、ということで。
でそこから心理学、
うん、そうですね、そこからですね、ハーバード大学で今度は教鞭を取り出すんですね。講義をし始めます。で、解剖学とか生理学の、まあ、医師にはならなかったんだけど、そういう授業をするっていうのは1872年、30歳ぐらいですかね、から始まって、生理学とかをやって、その後生理学的心理学っていう授業を持ち出して、そこから心理学に入っていくというふうな感じですね。なので、もともとは医師として教鞭を取り出したんだけれども、途中から心理学に移行していくっていう風な 感じですね。で、もともとな、あ、ごめんなさい、もともと悩み、抑うつ傾向があったり体調不良があったりとかっていうので、まあそのなんか精神的にもちょっと不安定な感じがあったりして、そういうのを悩み思っていたので、まあ興味があったのかもしれないなと想像したりします。
うーん、この頃に、うん、その有名な方って実験心理学のウントさんってい
う
方がいますが、
うんうん、
この人とはまたタイプが違うんですよね。
そうですね、ウントさんドイツの方で、実はウントさんの心理学実験室にも興味があって行ってるんですよね。その場所にも行ってるんだけど、ウントとは関わらず帰ってきたみたいな、ちょっと何しに行ったのかは分からないんだけれど、はい、
そのでも心理学教室を開いたっていうので有名って言われたら、ブントさんもなんか有名なイメージがあるんですけど、
そうですね、うん、
でも俺も心理学の父だぜってこのジェントが言っているんですよね
そうですね、実はブントさんよりちょっと早めかな、同じ同時期にそう実験室も自分も開いているとか与えられているんだけど、うん、まあ、それはねあんまり好きじゃなくてあんまり居続かなかったとかっていうのを書いてあったので何をしてたのかはちょっとあまりわからないんですけど、はい、でもなんかどっちかっていうとこう実験するというよりは考えるのが好きなタイプなのかなと思っていました。
そうですね、うん、このブントさんは実験心理学でしたが、この方、うん、ジェームスさんはやがてその哲学の方に寄っていくんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、結構アメリカならではって感じはしましたね、この流れが哲学に流れていく感じが、なんかやっぱヨーロッパ、あ、そうですね、ヨーロッパの方はやっぱキリスト教的な、あのしかも カトリック的な流れがやっぱ強いと思うんですね、縛りがね。なので、はい、ブントさんとかもそのブントさんがやろうとしているのは実験心理学とか、あの構成主義とかで、あのご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、うん、やろうとしているのは心は何の要素でできているのかっていう風な感じなんですよね、うんうん、で、そのキリスト教が関連してくるのはこの頃ダーウィンの進化論とか、進化論がこうちょっと出だした頃で、アメリカって結構開拓されてる場所、いろんな移民で開拓されてる場所なので、うん、ちょっとその進化論とかっていうのも新しく取り入れたい。でもヨーロッパの方はその進化論とかっていうのはやっぱキリスト教の教えに反するので、ちょっと共存しづらいっていうところで、ジェームスさんはそのさらにヨーロッパではとは違う方向で、進化論を、キリスト教の教義と同居させるにはどうしたらいいかみたいな感じで哲学に寄っていくというふうな感じになっていきますね。うん、
なるほど、
この辺が結構面白いといえば面白い感じですね。
もともとは医学で生理学、うん、解剖学、うん、まあ、その言ったらでもなんで構成されてるのかの元ですよね、
うんうんうん、
生理学とか、
そうですね、
うんうん、解剖学って物体の、うん、でもそこから心理学に行き、うん、その流れに注目し始めて、うん、今度哲学の方に行って、うん、最後には、それで68歳で人生を閉じるということ
で、うん、そうですね、
なかなかこういろんな学びを、その学びによって人生をいろいろ変えてるタイプの哲学者、
うんね、
心理学者なんだなっていう印象があります。
ですね、なので今まで見てきた心理学者とちょっと違うというか、ブントさんはわりかしこうフラフラしてるというか、うん、本当に流れに乗ってっていうか、自分の流れたい方向に流れてやってるって感じでしたね。これをやりたいって、
ブントさん、
あ、ブントさんじゃ、ごめんなさい、ジェームスさんね、ブントさんは逆ですね、
ブントさんは逆ですね、
これって感じ、
ブントさんはこれをやるって決めたことをずっとコツコツ
ずっとやってるって感じ
ですね、はい、
ジェームスさんは
ね、ヨーロッパ系の人ヨーロッパ系の人ってなんかそういうイメージないですか、
確かにね、
心理学者とか、アメリカの心理学者って結構いろいろ変えてるイメージがあるんですけど、
確かに確かに、アメリカに渡っても変えないもんね、ヨーロッパ系
の人変えないですよねヨーロッパ系の人って、
あ
の
確かに確かに、
逃げてきた人とか亡命した人も、うんうん、アメリカに来てもやることは変わってない、
うん、あんまり変わってないですね、これやろうと思ってやってる人が多いですね、うん、確かに確かに、
で考えると、うん、ちょっとジェームスさんは異色の、
そうですね、
学者としては異色ですよね、うん、だって専門を捨てて違うとこに行くって、うん、捨ててはないんだろうけど変化させていくって、うん、結構学者にとっては痛手じゃないですか、
そうですね、
だってそれまで医学やってて、うんうんうん、生理学やってて解剖学やってて、うん、次心理学やって次哲学やります、うん、お前何がやりたいんやって多分言われるじゃないですか
確かにね、そうそう、うん、そういう意味ではなんかジェームスさんはその進化論っていうのは社会に適合してるものが、環境適応したものが残るっていう風なのに対して、うん、やっぱりこう本当にそうなのかなって、でも人間って意思あるじゃん、どういうことみたいな感じで、そんなに受動的みたいなところで、やっぱりこうなんか哲学の方に流れていくっていう風になると、うん、その環境適応っていうものに関してもやっぱりその私たちって意思持ってるよね、この自由意思は本当に環境適応とこうの受動的に 勝手に浮かんでるものなのかって考えた時に、それが残ってるってことは淘汰されてないってことはやっぱり役に立つから残ってるんだろうな、生存に有利なんだろうな、だから意識を持つっていうのは、あの、なんだろう、思考として勝手に受動的に起きているものではなく持ってていいものなんだなっていう風な感じの考え方に移行していくっていう風な感じですね。その辺がなんかこう文斗さんとはちょっと違う感じですね。
そうですね、なかなか興味深い学者さんですが、
で、そうですね、
文斗さんはですね、まあすごい有名な概念をいくつか残していて、その一つに、あの有名な言葉があるんですよね。
あ、ジェームスさん、ジェームスさん、
ごめんなさい、そう、ジェームスさん、一緒になんかお茶になっちゃうね、混ざる、
混ざる、ジェームスさんね、
ジェームスと文斗混ざっちゃう、今ジェームスの話ね、アメリカの話です。ジェームスは有名な言葉を残してるんですよね。
あ、そうですね、悲しいから泣くのではなく、はい、泣くから悲しいのである、これはね皆さん聞いたことある、はい、違うやつもありますね、笑うから楽しいのではなく、あ、違う、楽しいから笑うのではなく笑うから楽しいのである、
そうそう、
ね、この大体2パターンを聞いたこと
が、この2パターン皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか。これ何を指してるかっていうことなんですけど、これは一体どういう意味を表してるんですか。
そうですね、文斗さんが、これヨーロッパの方ね、ドイツの文斗さんが構成主義で、はい、心って何でできてるのかな、心ってどんな要素があるのかなって言って分けてた時に、一般的には、まあ、悲しい、誰かがこう、どうだろうかな、なんか悲しい場面にあったとかっていう風な状態の時に、それを刺激、今これは悲しいんだって分かったから感情が生まれるっていう風に、まあ、考えてたわけですよね、一般的にね。で、その時にジェームスさんが、え、本当にそうって、これ割かしジェームスさん本当にそうが多いんですけど、情動があるから身体反応が起きてるのかな、本当にって、身体反応はほぼ同時に知覚とね、これはこういうものだって知覚したのと同時に起きて、で、その後に情動が生まれてないかなっていうことで、泣くから悲しいっていう風なことを結論付けたという風な感じですね。
行動が先ってことですね。
そうですね、知覚と情動が、あ、じゃあ知覚と身体反応が先に出てる、で、後でそれを見て、あ、涙を流してる、だから自分は悲しいんだっていう風に考えてるっていう風に思ったってことですね。
このその理論や概念はですね、次の60の中で深掘りしていきたいと思ってるんですけど、このジェームさんって何でもかんでも疑うというか、これ本当そうなの、これ本当そうなの、私自分のやってる学問を本当にそうなのかなって見れる目を持つって、結構学者にとってはすごい大事なことだと思うんですよ。
本当に、
で、これがきっかけなのかなと思ってるのは、ジェームスさんって1861年に南北戦争が起きてますよね、アメリカの。で、この時奴隷制度にジェームスさん批判的だったんですよね。当時だと結構、まあ、問題があると思うんですけど、でも批判的であるにもかかわらず、北の軍ですね、対峙する方、ね、に参加をするかどうかみたいなのを迷っていて、結局あのいろいろ迷ってるうちに戦争が終わってるらしいんですよ、南北戦争
が。そうなんだ。
だから、
それ知らなかった。
ジェームスさんってこのことにすごい深い苦悩があったっていう風に言われていて、戦争ってなんて言うんですか、要はなんか正義とお互いの正義同士が戦うわけじゃないですか、でそこに結局ジェームスさんはどっちにもなんかなんて言うんですか、答えが出せなかった、で自分はこうだと思うけど、でも行動にはできなかったっていうのがあって、なんかその辺がすごいこうジェームスさんのその後を変えてるというか、その後の、まあ、もともと持ってたんだと思いますけど、喪失を、資質を、でもなんかこう考え方とか生き方に影響してるのかなと思いました。こうみんなが、大衆がこうだって流れている、全体主義に流れているようなところに対しても、そんなことはないんじゃないかなって思うってことですね。で、そういう力ってすごい大事だと思うんですよ。
そうですね、
だからこう、ジェームスさんはなんかなんていうの、学校に行ってなかったからそういうところがあるのかななんていうのもちょっと、
あ、全体主義にあまり巻き込まれないというかね。
そうそうそう、学校だと、だって日本でもし、なんていうんですか、戦争反対とか言えないでしょ、
言えない、ね、
戦時中に、
うん、
でももしそれ学校に行かずに野山でずっと生活してて、で、ある程度学があって、なんか冷静に見てたら、いや、あんなの日本負けるでしょって言えちゃうかもしれないけど、でも言ってしまったら、こう言ってしまったら自分がやられてしまうみたいなところも多分分かってる、
一応ね、天秤にかけちゃうよね、それはね。
そうそうそう、で結局答え出せない、深い苦悩があったみたいな、記載を見てて、ジェームス、いろいろ悩んだんだな10代でって思って、
それは抑うつにもなるよね。
そうですよね。
割とそのね抑うつ的だったのは悩みだったみたいで、
うん、
そうなのでなんか先に抑うつって自分の意思でなんとかなんないじゃないですか、
うんうん
う
ん、
落ち込もうと思って落ち込むとかでは全然ないし、なんか、うん、なんだろう頑張りたいのに頑張れないみたいな感じなことがたくさんあると思うから、そういう意味ではそう、ね、あのどっちが先とかってなった時に体の状態見て、あ気持ちができてるんだったら、まあ、そういう状態にもなるかなって なっちゃうかもしれないですね、うん、
その抑うつをプロでも多分コントロールできないっていうのすごい大事だと思っていて、うんうん、ちょっと話それるんですけど、
あ全然
あの伊藤恵美さんってスキーマ療法とかで有名な方がいるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
今日本
届いた、うんうん、この方のカウンセラーはこんなセルフケアをやっていたっていう本を読んでいて、
うんうん、
でそうしたら伊藤恵美さんってお母様亡くされた後うつ病になってるって書かれてるんですよ。
そうなんだ、まだ読んでないけど、
うんうん、でもプロで、
う
ん、
そういうこと
にものすごく詳しくても、
うんうん、
そんな人でも自分をコントロールできないっていうのは、
うん、
なんて言うんですかね、その自己開示として書いた、うん、患者さんに全部知ってもらっていいと思って書いたみたいなのが書かれてて、
うんうんうんうん、
すごい、ああなんかすごいなって思ったんですね、
うん、そうね、なる時にはなっちゃう、うん、
そうそう、だから、うん、私は大丈夫とかじゃなくて、
うん、
なんて言うんですか、自分なんていうのものは自分でコントロールできるわけがないって、
いや本当そう、ね、
すごい、ジェームスさんはその戦争を通じて自覚的だったんじゃないかな、
うん、
と、もうし常に自分をちょっと疑う、自分とか自分の置かれてるところを常に疑うっていう目線があるから、うんうん、抑うつ傾向が強かったんじゃないかなっていうのは思います。
かもしれないですね。なんかね、ジェームさんがあのちょっと有名なので、プラグマティズムっていうのがあるんですよ。
あ、はいはい、
でプラグマティズム、私ちょっとちゃんと分かってるかどうか分かんないんだけど、まあ、結果的にそれが有効かどうか判断すればいいみたいな、あるんであればね、あるんであればそれが結果的に有効かどうか考えて、うん、あこれは有効だなって思うんであれば、それはあって正しいみたいなのがあって、で自然科学だったら、その例えば霊魂とかの存在とかが自然科学だったら証明できないから、あるないって考えると、まあ、ない方になっちゃうんだけど、でもそれによって誰かが救われたりだとか、誰かがそのな、まあ、なんだろう、いた子みたいにね、こうやって言ってるよ、元気で頑張ってって言われて元気で頑張れるんであれば、それもそれが役に立ってるから、それはあってもやっぱりいい、正しいっていう風に、なんかどっちも正しいっていう立場を取るものがあって、ちょっとうまく説明できてるか分かんないんだけど、なんかあんまり白黒はっきりつけない人なんだよねこの人。
あ、そうですね、
うん、
プラグマティズムって19世紀末から20世紀のアメリカの代表的な哲学思想の一つと言われていて、うんうんうん、もともとはギリシャ語の行動とか実践とかいうプラグマっていう言葉から来ているんですよね、
うんうん、
で物事の真理は、例えば理論が、さっきおっしゃったように理論とか信念があるからこうなってるんじゃなくて、うん、行動の結果によって判断しましょう、
うんうん、
で日本語だと実用主義とか、
うん、
行為主義とか、そういう使われ方していますよね。でこれにこれをあのジェームスさんは、
うん、
系統してたって言い方がいいんですかね。
うん、でもジェームスさんから結構広がってるので、
る
んで
しょ
う
ね、
うん、そう、すごく熱心にやってたみたいね。
なんかすっごいアメリカっぽいですね。
そうだね。でもそれこそ南北戦争悩んでるうちに終わっちゃってとか、何が正義なんかよく分かんないで、自分もこうね、抑うつ傾向があって、
うん、
うん、何がいいのかっていつも混沌としてるなとかってなると、まあそんなってなってもう仕方がないのかなというかね、なんか、
うん、
思考で何かをこう考えて理解しようっていう風なのをすごい努力してたんじゃないのかなと思ったりしますね。
うん、すっごい考えたから60代で死んでるんでしょうね。
かもしれないね。
疲れた、
買い切っちゃったのかな。
疲れたのねみたいな。
かもしれない。
はい。
うん、
まあ、そうですね。
そう、でもなんかこう白黒はっきりつけがちな学問の中で、それをはっきりあんまりしない、いろいろその専攻とかっていうか専門の領域とかも変えつつ、うん、いやそれでもやっぱアメリカ心理学の父って言われてるジェームスさんの生き方っていうのは、まあ、案外何でもかんでもこう成長しないととか、ちゃんとしないとって思わなくていいのかなって私は思ったりしましたけどね。中途半端な人間でいいかな。
確かに、
うん、
なるほど。ということで、今日はですねジェームスさんを取り上げましたが、次回はですね先ほどちょっとだけ出てきたジェームスランゲ説について、うん、深掘りをしていきたいと思います。ジェームスランゲ説は、うん、まあなんかね刺激があってまず体が動いて意識化されて感情が生まれるっていう理論なんですよね、うんうん、さっきキエさんがおっしゃったようにまあ泣くから悲しくなるんだっていう理論ですね、
うんうん、
これをちょっと深掘って私たちの日常にどう使えるかその辺も一緒に考えていきたいと思います。ということでキエさん今日はですねここまでとなります。86回目、心理学者のウィリアム・ジェームスさんを取り上げていきました。この番組はですね毎月1がつく日に更新をされております。でツイッターでキエハル心理学ラジオというのがありますのでこちらに、メンションつけて感想等いただきますと私たちがいいねをしに行きます。またご意見ご感想をまた質問などありましたら、Google フォーム用意しておりますのでこちらの方で受付しておりますのでどうぞ、送っていただければと思います。ということでキエさん今日は86回目ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。